やっぴー、アマゾンプロダクツ遊びのラジオの鮫島です。
フーチャンピオンこと筆川ふとしです。
今日はもしかするとこう声の感じがいいかもしれないですよね。
いいね、
いつもより。
はい、
特に俺の声が違うでしょ。
違いますね。電子音じゃない。
電子音じゃないから、う
ん、今まで鮫島さん電子の妖精みたいな。
そうそうそう、実際に発した声が、電気信号となっていった。そして、で自宅に無線で届き、スピーカーを通じて発生されていたんですけど、今私はマイクのそばで話しているということですね。
生鮫島ですよ。
生ですね。
で、そして生風ちゃんです
よね。それいつも。今日は、3LDK の一人暮らしのですね、
はい、
鮫島スタジオで、
はい、
収録。
そうですね、広いね、
広いね、物を捨てまくったんだね。
そうそうそう、
だいぶ広まって、
ファミリータイプなんで、うん、本当に広くて、
そうです、
ね、六畳間がですね、うん、すごい、ドラえもんがいなくなった次の日みたいになってますけど
畳6枚が全部見えてるというね、六畳間で。
そうですね、のび太が座ってても違和感がない。
ない。本当に絵に描きやすいよね。
描きやすい。
ものがないから。
いや、本当にね。いや、でも、前もね、お一人になられてから、ね、お喉の調子が悪くなった時に、一、
うん、
回
来てもらったな。
そうですね。うん、僕と、新羅さん夫妻と、うん、お見舞いに行ったんですけども、うん、そっから比べたら、ものすごい綺麗になりました。
ものすごい物量捨てたからですね。
はい。
いや、もう大変だった。毎週毎週ちょっとずつ、
うん、
軽自動車で運び出して、
はい、
トレジャーファクトリーに売りに行って、
うん、
粗大ゴミの、それで売ったお金で粗大ゴミのシールを買ってさ、
はい、
粗大ゴミの日に出したり、
うん、なんだそのなんか、はい、何牧場物語みたいな
粗大ゴミ物語。
粗大ゴミ物語。
粗大ゴミシールを貼って、決められた日に出し、ガラスや陶器製品は月に1回しか出せないから、その日の夜にもう重たいやつをこう、たくさんのこう陶器を行ったり来たりして、捨てに行ったりとかして、寒くて。
陶器って、お皿とか。
セラミックですね。
セラミック。
そうですか。大変でしたね。
ね、すごいね、もう残されたそう莫大な量の粗大ごみを切ったりこう売ったりして、
そうそうそう、
お金に換え粗大ごみシールにし、粗大ごみを出す、
出す
というゲームを、
そう、あとプラスチックのケースとかノコギリでバラバラにして、燃えるごみの日というか、まあ、プラスチックごみの日に出すとかね、粗大ごみのサイズにならなければ、
うん、
いいじゃん。
いいですね、なんかすごいこう鮫島さんの家をさ俯瞰で見てさ、その中でそう鮫島さんがうろきょろしながらこう動いてる感じのゲームを作りたいですね、
本当だよね、タイムラプスで撮ったらいいと思う。
タイムラプスこちゃこちゃこちゃ。ああ、日中はね会社いるからいないんだな。
そうそうそう、夜はゴミ出ししてる。
夜はゴミ出し。何ヶ月かかりました。
12月終わり頃だから賞味としてはまあ2ヶ月、
2ヶ月かけて、
うん、
お疲れ様です。
毎週毎週です、
ね、
大変でしたね。
大変ですね、うん、まあ、そのおかげでこうあれですよ、
うん、
この奇跡の鮫島スタジオ爆誕という。
爆誕ですね。もうね、もうすぐそばに32型の程よいサイズのテレビとね、
うん、
プレステ4と、
あれなんかもっとでかいテレビなかった？
あれ壊れました。
あ、壊れたの？
うん。
なんで？
いや、子供のいる部屋に置いてたからじゃないですか。
うわお赤ちゃん。すごい、赤ちゃん。
赤ちゃんパワー半端ない。
赤ちゃんって力強いね。
そうね。
うん、
俺のね、マウスコンピューター、デスクトップの、
うん、
5年ぐらい前に買ったやつも、
うん、
赤ちゃんのいる部屋に置いてたら、
うん、
赤ちゃんがこう、ね、ゴルトライターみたいにズボーって中のこう空冷ファンを引きずり出してね、
すごい、赤ちゃんの抜き手ってことでしょ。
そう、
ゴールドライターってこと。
ゴールドライターってことです パソコンの内部にね、
もう YouTube 見れたら、あのゴールドライターのオープニング見てくださいね。あの金色のロボットがですね、うん、抜き手でドカーってなる。
そうそう、ゴールドライターって他のロボットと比べてさ、
うん、
ブレストファイヤーとかなくてさ、
うん、
ね、もう物理なんだよね。
物理
なんだ。体内 を貫いて臓物をえぐり出して殺すっていうね。
そうなんですよ。理由はあるんですよ。
あ、そうな
ん、当時 その監督曰く、うん、その子供の持つね、あのおもちゃがでっかくなって、
うん、
こう子供たちと一緒に戦うってアニメなわけですよ。
うんうんうん、
それ子供たちのこう、ね、そばにいるロボットが銃や剣を持ってはいけないと。抜き手だと。より怖えよ。抜き手で倒すヒーローなんて、お前。
まあ敵もロボだから、
うん、
全然えぐくない、平気、大丈夫っていう、
うん、
トランスフォーマー理論ですよね。
そうですね。ね、まあ、話が大幅にされましたけども、あなた赤ちゃんが、
そう、
ゴールドライターであると。え、パソコンとテレビやっちゃったんだ。
おそらく。うん、テレビは中断が壊れてる、
うん、
から、
うん、
プレステ4とか映るんだけど、
うん、
テレビが見れない。
あ、B キャスカード。
わかんない、どの部分が壊れたかわかんないけど、
うん、
でも買ったのがね2015年とかそこらなのよ、
うんうん、
だから古くなって壊れるのはちょっと早いじゃない、
うん、
何らかの外的要因が物理的に加わって壊れたのかもしれないよね、
うん、赤ちゃんライターの、
赤ちゃんライターの
よくぞ黄金戦士赤ちゃんライター、
赤ちゃんライターバシバシぶっ壊していくから、
すごいね、
ベランダとかもね、はい、クレヨンで落書きした跡が残ってたりとかね、
すごいね、
情け無用ですよ本当に、
うん、やめろっつってもやめないでしょ、
やめろって本当にね、
うん、
まあ、クレヨンをねこう取り上げたりしたらいいけどさ、
うん、
やめないですよね、
そっか、
ええ、うん、大変でしたね、
意志強そうな顔してたからな、
うん、うん、まあ今どこで何してるのか。
いやいやいやいや、シューンってなるわ。あの、お願いしますが、あの、ラジオを聞いてる皆さんをですね、シューンと刺すのはやめてください。みんなあれだと思いますよ。もう、藤子不二雄 A の書く絶望の顔になってると思いますよ。あの、目のところが、ジャキャキャキャキャって。鮫島さん、そういうこと言わないで。
でもね、
はい、
楽しく過ごして、
そうですね、
おかげで、
はい、ということでどうしますかね、まあ近況とかなんかそんな話なんですけどね、
ああね、うん、これいつも話そうと思ったことは収録時に忘れるんだよね。なんで、
あの、もう終わりだな、
せっかくだけどこれ、
はい、
今手元にちょっとこう紹介したいものが、今日届け物があってですね、
うん、
スパイダーマン、スパイダーバースキャンペーンご当選グッズなんですけど、
はい、なんですけどじゃないよ。
ツイッターで、
うん、
あの、このアカウントをフォローしてリツイートするとプレゼントあげますってあるじゃないですか、
はいはいはい、
あれ嘘だと思ってたんですよ、
うんうん、
当たった、
マジで嘘じゃなかった、
嘘じゃなかった、
うん、
何が入ってるか知らないんです、
はい、
ただ試写会ご招待っていう名目 の、
うん、
あのキャンペーンだったから、
うん、
試写会の券が入ってるのかなって、封筒が、うん、1個ね、小さい人が来るだけだと思ってたの、
はい、
そしたらこんな大きな、ほらほら、ちょっと、うん、でかいよね、
でかい、これなんだろうね、
30センチ、40センチ四方ぐらいですかね、
うん、
でも未開封なんですよ、これ今、開けて
み
ましょうかね、な、
は、
ん、
い、
だろうね、これ
でかいチケットなの。
迷惑このサイズのチケットな
の、重たいし、
重てえしなの、
はい、
だ
ってプチプチが入ってますよ、
ね、この度は映画スパイダーマンスパイダーバースツイッター IMAX 先行上映キャンペーンにご参加いただき誠にありがとうございました。ご当選の商品をお送りさせていただきます。今後もスパイダーマンスパイダーバースの応援を何卒よろしくお願いします、
うん、
ということなんですけど、
はい、
あれスパイダーマンもう始まった、
もう始まって昨日からじゃん、
俺試写会行けると思ってたのに、
うん、
チケット来なかった結局、
はい、
やめたのかな、 さ。
でもこれそう、そうなんですよ。先行なん
とか。エリアのチケット貼ってるな。ちょっと開けてみましょうか。はい、あ、そうだ、せっかくだから、あれ、当たった時のアカウントのお知らせも今、手元に見えるようにしといた方がいいですよね。
うん。開けてやろうか。
あ、
え、いくら
です
か。はい。iMac 先行上映記念キャンペーンにご参加いただきありがとうございます。厳正な抽選の結果、ご当選となりましたので、ご連絡させていただきます。はぁ、
あ。アート・オブ・ザ・ムービー、
うん、え、もしかして、アート集？
アートブックだ。
お、すげえいいな。
アートブック。
マジか。
俺、映画見たかったんだけど。だってそれ英語でしょ、
うん、
結局日本語で買うしそれ。
なんだよ。あ、開けていいか。
あ、いいよいいよ、
うん、
開けよう開けよう
開けよう。これあれじゃん、紀ノ国屋のさ、洋画洋書コーナーとかにあるやつじゃん。
だね、きっとね。
うん、それでかいわけだよ。すげえかっこいい。持ち主より先に見ちゃおう。
IMAX 先行上映俺行けなかったじゃん。じゃあ、おマジか。
わお
ー、これ多分いずれね、
うん、
まあ、三岡さん的な人が翻訳するんでしょう
ね。三岡さん的な人が。そうですね。おお、かっこいい。ビジュアルアートがいっぱい入ってますよ。
あ、今度の映画のね。
うん、
そっか、俺映画の試写会、先行上映会に行けると思ってたから、なんか、
うん、
ねえ、もっと見に行けばよかったもん。
うん、いやー、かっこいいな
ー。早く見たいね。
そうだね。
今日の夜行こうかな。
いいじゃん。
うん。
スパイダーバース。あ、だから今回の、なんだっけ、ペニーパーカーちゃんとかいるかな、中に。
あ、ロボット乗ってる女
の子。ロボット。ジャパニーズかわいいギャルみたいなやつ。
なんかこれ、評価高いでしょ確か、
うん、
アカデミーノミネートもされたよね。
うん。え、なんか撮ってなかった。
え、撮ったんだ。
撮ったよ。
あ、アカデミー賞撮ったんだ。
うん。
あ、撮ってほしかったから。じゃあもう続編、ほぼ決定だよね。
そうだね。あ、豚のやつ。
スパイダーハム。
うん。あ、ペニーちゃん。おー、すげえ、かわいい。
顔ももうアニメっぽいよね。
アニメだね。
うん。あ、なんかひょうたん継ぎみたいな顔してるね、ここ。
ひょうたん。
ほら。あ、違うの。こっからそう見えるだけか。
うん、ひょうたん継ぎは、豚の方がひょうたん継ぎっぽい。
だよな。
うん、
でもこれ、アートブック今見ちゃうと割とネタバレになりません
か。あ、なるかも。いやー、これしこれますなぁ。ペニーパーカちゃん。
しこりティ
しこりティがたかりティです。いいですね。
やべやべ、ちょっとこれ、今日中に映画行って後からゆっくり見よう、
うん、
今日はちょっと温存しといて。
そうですね、
当たりましたね。こんなことあるんですね。
いや、いいな。だってこれだってさ、うん、あれじゃん、買ったら3000円ぐらい
する。3000円もするよね、
うん、映画券より全然いいよ、
うんうん、でも英語なんだよ。
はい。
で、俺のこれまでの経験から言って、
うん、
まあ買っても読まない。
買っても
読まない。ざっと見て終わりだよ。
はいはいはい。
うん。だんだん俺気づいてきた。
あ、そうだ、
うん、
分かってきた。
うん、だからもうこういうの買わなくなってきた。読まないなと思って。
はいはいはい。そっか、
うん、
日野くんとかに売ったらいい。
売ろうかな。
じゃあ、うん、そうだね、うん、
売ったお金で日本語版買おう。
日本語版買おう。いや、いいですね。
僕ね、こんなツイッターキャンペーン当たると思ってなくて、
うん、
というのも、ゾゾタウンの人がお金ばらまいたじゃないですか。
はいはいはい、
それと同じ頃に、
うん、
なんか、FX かなんかで儲けてる社長を名乗る人物が俺のところに DM が来て、
うん、
ご当選おめでとうございますってあって、
何がよ、
で当選したんだ俺はと思って、
うん、
何かなって調べたら、今すぐこのアプリを入れて、うん、あれしてこれして何して、
うん、
ああすると100万円あげますって書いてあったから、うん、ブロックした。
随分雑なキャンペーンだな、それ。
だからまあドドダウンがほら流行ってたからさ、前澤社長100万円実際配ってたんでしょ、
うん、
でその前澤フォロワーみたいな別の社長とかがさ、うん、俺もキャンペーンするぞっつって、
うん、
金なら持ってるんだって、うん、って言ってやってる人も何人かいたじゃない、
はいはいはい、
多分その流れだったんだろう ね、
そ、 うだね、
その流れに便乗する人たちを狙った詐欺なのかもね、
うん、だと思うよ。だ前澤さんのリツイートしてる人を狙って DM 送ったんでしょ、そういうことだよね。
なるほど、まああれはとりあえずリツイートするよな。
まあね、リツイートだけでただ、うん、
ただだしな。
でもやった後でさ、あすごい尻尾振っちゃったなみたいな後悔みたいな、
そう、もうぐるぐる回ったその思いは、
うん、俺はこんななんかすごいもう超ブロジョアのやつに尻尾を振ってくるくる回ってしまったただだということで、
うん、
を理由にみたいな。
でも一方で、
うん、
そういう機会を逃さず指くわえて見てるのもアホだしなっていう、こう、
うん、
またこう相反する考えも出るじゃん、
はいはいはい、
どっちもバカだよね、要はね。
そうね。で、結果、うん、夢のある人に渡すっていう、すごい。
ね。
何のその裏問題みたいなやつ。言えよっていう。
言えよ、抽選とは何なのか。
何なのか
先行だろ、お前
それ
は。
そこな、
ね。
無言でリツイートした人の中にはさ、もう母親がもう、あと3秒後に死にますみたいな。じゃあもう今死んでるじゃん、みたいな。人もいるかもしんないじゃん。
いるかもしれない。
2秒までだったら100万で治るとかさ、
うん、
あるかもしんないでしょ。
100万くれたらって治るんですって、
うん、100万くれなかったら治りませんっていう人もいるかもしんないじゃん、うん、
かもしれないんだよ。いやでもツイッターキャンペーンって結構当たるもんですね。
そうですね、う
ん、ちょっと今後も、
まあ、大手さんだったらって感じかな。
うん、
うん、
何だったんだろうね、こう、ほんと。
ねえ。映画で言うと、まあ、スパイダーバースはさ、うん、もうなんか 100% 面白い気分、
うん、
満点だからいいんですけど、どうですか、最近なんか見ました？
あ、最近？
うん。
あ、そうね、最近はね、どっかにしまってなかったかな。
関係？
関係なかった。
あ、なんかあれじゃない、シティハンター見たんでしょ。
シティハンター見た、
うん、
ゲットワイルド見に行きました。
ぬるかったでしょ。
ぬるかった、いつもの話だった。
ぬる感ですごいでしょ、
うん、で美女が現れて、
うん、
りょうちゃんに依頼して、
うん、
でセクハラして、
うん、
香りが切れて、
うん、
で海坊主がいじられて、
うん、で香りにこう、
うん、
謎の男が
そうそうそう、
やってきて、
うん、
でそれに対してこうつっけどんな
ちょっとジェラシーな場面があって、
あって、
うん、
で今回の依頼主の女の子にちょっと説教を垂れるシーンがあって、
うんうんうん、
なんか街が大変になるみたいなことがあって、うん、
あったあった、うん、
で華麗にやっつけて、
うん、
山ちゃんがウヒーって言って
言ってた、
うん
うん、
終わりですよ。
そう
で、あれですよ、新しくできたあの南口の
バスタ ー、
バスターのね、あそこのサザンテラスのところで、
うん、
ね、あの2人の中に入れないかみたいな感じでてんてんてんで、あそこでカオルのこう顔が、ね、空に浮かんで、ね、
うん、
歩き出すみたいなところで引くで終わりです。
絵が止まって引くんだよね、でゲットワイルド、
ゲットワイルド、ゲットワイルドエンドタフト、
うん、わーって、
うん、
そのみんなそこのゲットワイルドのイントロのところで、
うん、
すごい満ち足りた気分になる、
満ち足りた気分、わー
ってだな、これだーって、
もう死ぬほどぬるいでしょ、これテレビスペシャルやぞみたいな話だからさ、
うん、本当テレビスペシャルみたいな話だ、何の工夫もないんだよ、まあもちろん。ね、時代性をね反映した作りになってるけど、
うん、
それは別に工夫じゃないじゃん。
全然工夫じゃないし、うん、あとね新宿が大変になってるんだけど、
うん、
死傷者はいない感じっていうのすごい。
あ、いいよね。ゴジラも救ってみせたりしてさ、ようちゃんが。
そうそうそうそう。
ね、
い
や、よかったよ。
いや、あれをさ、
うん、
やる勇気みたいなところかな。
うん。
うん、その。 ちょっとなんか入れたくなるじゃん、
うん、
ちょっとスパイシーなナツメグを入れてみようかななんて、当時はナツメグなんてなかったからなんつって、うん、入れようと思えば入れられたんだろうけどさ。
そうね、あのだってさ、
うん、
シティハンター放送時のその時代にこうポップスターたちの曲を取り入れたわけじゃん、
はい、
岡村ちゃんとか、
うん、
大沢俊之とかさ、
うん、
じゃあ今だったら、
うん、
下世の極みとか、
うん、そういう人たちとか、ね、あいみょんとか
あいみょんとかのシティハンターの曲になったりって、うん、やりかねないよね。
やりかねないけども、うん、やっぱねそれは違う、思い出のシティハンターにしなきゃっ
ていう。そうだよね、
うん、
ゲットワイルドが流れないとね、
うん、
ねえ、
ねえ、
だって男は辛いよがさ、うん、普通にフェラーリ乗って父さん帰ってきたら嫌だでね、世田谷とかで暮らしてても困るでしょ。
そうでしょ、
うん、狛江とかにいたらさ、うん、
あそうか、男は辛いよも復活するのよ今年。
ああそうだよね、
うん、
没後20年だっけ、
うん、そっ CG 渥美清志の、
すごいね。
ねえ、いやしかし、ね、なんかねそういうこともあってさ、ちょっとこううちでは、
うん、
なんかシティハンターづいてて、
うん、ああそうなんだ、
うん、うん、今ね東京 MX だからテレタマでね、
うん、
シティハンターコレクションみたいなやってて、
ああ
セレクションみたいなやっててさ、それをね毎週見てるんだけどさ、うん、前先週か先々週の回がすごくて、亮がさある日と突然ね、こう、うん、何車をこう暴走する女子大生を助けるの、
ああ
女子大生じゃない、花嫁さんを助けるの、
ああ、はいはい、
クラリスよろしく、
ああ
で追われてると、
うん、
でなんかどうやらこう製薬会社のやつらで私の彼はその彼あいつに殺されたと、
うん、
で彼が研究してたのは殺人蜂っていうねすっごいちっちゃいやつで何万人も殺せるやつが発明しちゃって、でこれをこうばらまいたら東京は終わると、
うん
うん、でそれをさせないがためにこう彼はね、命をかけてそれをこう食い止めようとして殺されたみたいな、で君を助けるよでもっこりちゃんでボコーンになって、うん、でねなんかこの鉢を使えば東京はめちゃくちゃだみたいなのがあって、うん、でどうしても彼の死を無駄にしたくないみたいなことを言うんだけども、
うん、
君の夢は何なんだいみたいな、急にこう、うん、いいことを言い出す、
うん、
りょうちゃんがのシーンがあってみたいな映画の原作みたいな話
見たことあるよ、ね、つい最近劇場で
ね蜂をねドローンにしたら同じ話だったの
じゃあなんか海坊主も蜂にかけ回されたりする
かけ回されまあさすがにテレビだったんで尺がね短いですから、
ね、
ウンボーザーって言ってこなかったんですけど、すげえ映画の原作だこれって笑いました。
変わらないんだ、
変わらないん
です。シティハンター
、あとね意外とねゲットワイルドを背負ってることを意識してないっていう。
ああ、うん、そうなんだ。
まだね序盤の頃とかは、
うん、
何イントロ始まりからのこう引きみたいなのをあんまり意識してなくて、
あ
れここでゲットワイルドみたいな
ちょっと違和感が残るような、
そうそうそうそう、ゲットワイルド効果をまだ理解してないアニメ制作者みたいな感じで、今日のゲットワイルドはイマイチだったねみたいなだってなんかスチュワーデス物語が入ってた頃の回で、
うん、
堀ちえみさんみたいな、ね、今お大事にの、
うん
ね、堀ちえみさんみたいなぶりっ子スチュワーデスを、当時スチュワーデスって言ってたね、
うん、
を助けると、
うん、
でこのスチュワーデスにはすごいこうファンがいっぱいいて、ね、それ、まあ、その堀ちえみを助けると助けてね、もっこりちゃーんってことで、こう、海外旅行に行くんだけども、
うん、
ね、 その旅行は実はツアーで、あの男のファンがいっぱい乗ってて、で皆さん一緒に行きますよ、パックツアーだったのって、そんな男ばっかりのツアーになって嫌だーって、俺抜けさせてもらいますつって、あのパラシュートで落ちて、てんてんてんここゲットワイルドチャンスとしては最悪のとこなんじゃないですかね
閉まらない
閉まらないパラシュート開いてゲットワイルドですよ、でんでってれでんでん
気づいた夢も何もないよね絶対取り戻せないよそれ
あ、分かってねえなみたいな、今日のゲットワイルド30点だねえな
30点、
うん、そういうね、昔からこんな感じだったよね、
うんうん、
本当にね、あのシティーハンター好きな人に申し訳ないけどね、出来が悪い
そう
出来が悪いんだよ、
うんうん、さほど印象残んない
ですか、さほど印象残んない、あのでルパンよりも塗る感にしたのがシティーハンターって感じ、うん、
打率低いもん、
打率は低いんだよただみんな覚えてる、やっぱ曲が良かったよねっていう、
曲が良かったから、
ね、やっぱあの、うん、大事なところで打つからみんな印象に残るじゃん、その、うん、100点のゲットワイルドの回とかすごいやっぱ覚えてるわけじゃない、
うん、
牧村が死んだみたいな、
あ、うん、5話
5話とかでしょ、 あの回もひどいんだけどね、
あ、そう
だね100点っていうかさ、なんかこう、え、こんな重要なバディ死ぬ回を こんな風に終わらすみたいないう不満点とかいろいろあるんだけど、ゲットワイルド的にはドアの温度のドね、
うん、
ゲットワイルド的には100点なわけですよ、
そういう度数があるわけだ
あるとは思いますよ、
確かにあの演出すごいいいよな、
うん、
なんならあのね、ジャスラックにお金払って使わせてほしいぐらいだよね、
そうだね、
番組で、
うん、でってねさあそろそろね締めてもらいましょうかねみたいな、でんでってね
それ以上でしたとか言って
でるるるるさあ当たったよ気にすけバイナラッピーやりたいもんだね、うんうん、
クローズフェードさせてさ、
そういうのね
やりたいよね、
なんかさ今キャッツアイも関係してるらしくて、
うん、
あのキャッツアイがめちゃくちゃヒットしたじゃない、
うん、
あのアンリーの、
アンリーの、
うん、それで次のその北条司先生のシティハンターをアニメ化するっていう段になって、
うん、
じゃあうちもやらせてやらせてって、
あ、
引く手あまたになったってのが、あんだけこう楽曲がて、
すごいメンツだもんね、
うん、そうみっちり入った理由だっていう話は書いてあったから、そっか、じゃあ何回もこうオープニング変えようかなって気になるよね、
なるよね、
うん、
しょっちゅう変えて、
うん、
で大体そんな、なんか印象残らない曲っていうのはまた少ないじゃん、
うん、
ね、
うん、
岡村ちゃんのやつも
ね、岡村康之の、
うん、
ね、変な歌だよね、
ね、ちょっとドンチュードンチュー飲んだ時だけちょっとびっくりする
ん
だよね、
うん、
声が急に変わるからうわ、何何何何何って
歌詞がさ、ひどい、う
ん、ひどいひどい、うん、ダッサい歌詞
まだ仕送りもらってんのみたいな、
うんうん、
なんつう歌詞だ
ね、23歳で仕送りもらって
る、仕送りもらってるいい歌詞だな、
うん、岡村ちゃんは僕はその時は意識してなかったけど、
うん、
しばらく経って岡村康之の曲を聴く機会があったのね、
はいはい、
全部あんな感じだったよ、
うん、
全部ね、
うん、
ダサいの、
はい、
底抜けにダサいの、
ダサい人の歌だよね、
うんうん、でも本人はすごいかっこいいと思ってるし、
うん、
常にかっこつけてるんだよ、
うん、
でも全部滑ってるわけ、
はいはい、
普通の感覚の人からしたら、ね、
うんうん、
でもね、ある時見続けてると、
うん、
切り替わるんだよ、
うん、
岡村が裏返って
まなんか砂糖水飲んだのか
ダサさが裏返るんだよあれ見てると、はいはい、
突
然岡村康之がかっこよく見えてくる瞬間が訪れるから、
うん、
ね、もうぜひ見てほしいです ね、
えー、 最近ってほど最近でもない、もう 3,4 年前ぐらいのアニメですけど、うん、スペースダンディっていうアニメがですね、
はいはい
はい、岡村康之をオープニングに使ってですね、
うんう
ん、今言った鮫島さんのこう感じ、
うん、
もうダサい岡村ちゃんをですねこうかっこよくするみたいなのをこう前提に作ったアニメがあって、うん、まあ別に岡村康之が主役ではないんだけど、
うん、
こうダサい主人公っていうのがこう突っ張ってね、俺っちかっこいいっしょみたいな、はいはい、俺っちスターみたいな、
うん、
そういうやつだから岡村ちゃんがいいだろうっていう企業だったんだろうけど、
うん、
これねミュージックビデオがねちゃんとアニメで作られてて、そういった鮫島さんのね裏返る岡村ちゃんみたいなのを楽しめる一品じゃないですか、
ね、あ、そうなんだ、知らなかった、うん、
知らなかった、
すごいね、
あ、見て見て見て、うん、楽しいよ
今、
あ、いや、まあ後でもいいけど、うん、そうですね、よかったですね、
スペースダンディもあるな、
はい、あとはあれですかね、うん、バトルエンジェル、
あ、バトルエンジェルね、
はい、
ダークエンジェルの、でおなじみのジェームス・キャメロンが、
はい、エンジェルシリーズダークエンジェルはもともとだってなんか、ね、試しみたいな、
ジェシカ・アルバがルックス的にガリっぽかったんだと思うんだよ、
うん、
唇も厚めだし、
はい、
目もクリッとしてるし、
うん、
でややほっぺたもふっくらしてるじゃん、
うん、
見た目的に超ガリだったよね、
はい、
ジェシカ・アルバって、
うん、だから鮫島さん昔から言ってたもんね、早く撮らないと、
うん、
もう年取っちゃうだろうみたいな、
そうジェシカ・アルバがガリって年じゃなくなっちゃうよって、うん、いや焦ってたけどね俺はね、焦ってる、あれやばいやばい、ファンタスティック・オーとかやってる場合じゃないって、はい、こっち来たこっち来た
っていうのを、うん、会った時から言ってるじゃない、もう何年経ったんだって
あれあれから15年でキャメロン的には、
うん、
ガンムの連載が始まってしばらくして権利取得したじゃない、
うん、
だからもう25年ぐらい行ってるよね、
もう行ってるよね、
構想から25年とかね、
うん、もうそうか、だってなんか映画化するって聞いて、
漫画の連載中ぐらいに聞いたよね、うん、映画化の話、
大学ぐらいからやるってよみたいなこと言ってた、
うん、言ってた言ってた、
40男がさ、うん、大学の頃だぜ、なんだそれって感じだよ
ね、ね、うん、団子三兄弟の頃だよ、
団子三兄弟の頃ウケるわ、
ね、でもキャメロンはいろんないくつかの場面で彼は、ね、ガムの T シャツを着てるとかさ、
うん、
あってさ、
うん、
結構本気なんだなこの人って、
それ小細工をね、うん、ずっとやってたんだよ
ね、
忘れてないよみたいな、
うん、
アバター制作時にガンブのシャツ着てたりとか、
そうだよね、
うんうん、
でもよかったよね、あのタイミング、今のタイミングで、
はい、
ダークエンジェルは、まあ、うん、お試しでやったのは仕方ないとして、
うん、
あのね VFX のクオリティでガンブされても無理じゃん、うん、
はい、
ね、
うん、
めっちゃ厚着のさ、
うん、
着膨れしたさ、
うん、
ザパンとか出てきても嫌でしょ、
はい、
ウレタンの
ウレタン、それはそれでいいじゃん、ウレタンブニョブニョのやつでしょ、
ウレタンでシワが寄っちゃってさ、とりあえず銀色に塗りましたみたいなさ、
味噌汁いいじゃん、
めっちゃローラーブレードローラーブレードのさ、
うん、
ローラーボールとかやられても嫌じゃん、
うん、まあね、いやだけどもう作っちゃったしね、これでこうなんか一つ宿題終了って感じだよね、
うん、
うん、
まあアバターも10年前にやって、
うん、
そろそろ行けるかなと思ったんじゃない、
そっか、
でもそしたら深海にも行きたくなっちゃって、
うん、行こう、
ちょっと一潜りしてくるからって潜ってきて、
はい、
で、あれね、
うん、
射程のドドリゲスに
使わせて、うん、取っといて、うん、ね、そのまま取ってねって、
うん、脚本とかは一応原作者のところに行ってたりしてて、
うん、
脚本内容すごい良かったって言ったね、インタビューで、
そうなんだ、
うん、岸郎さん、
はいはい、
岸郎先生、
うん、
ただ海に潜った時はもう早くしろよって思ったって言ってた
早くしろよって何やってんだって
さすがに海に潜り始めた時は何をやってるんだと
思った、うん、よかったです ですね。
キャメロンはもう本当一貫性があっていいよね、
うん、
俺の好きな女のタイプはこれ、
うん、
結婚する女全部同じタイプだし、
うん、
映画に出てくるヒロイン像も全部同じじゃん、
うん、
ね、
うん、
サラコナーもそうだしさ、リプリーもそうだしさ、うん、リプリーあんなになっちゃったじゃん、
な
ん
か
一作目のリプリーとちょっとこうだいぶパワーアップしちゃうじゃない、うん、
はいはいはい、
でアバターもそうでしょ、
うん、
で奥さんは、キャスリン・ビグロでしょ、
うん、とんでもない人だよ、
ね、アカデミー賞取っちゃうんだから、
うん、
ゼロダークサーティーの人だし、
ね、パワフルパワフルガール大好き、
でリンダ・ハミルトンも奥さんだったこともあるし、
うん、
トゥルーライズに出てきたあのシオちゃんの奥さん役の人も同じようなイメージの人じゃん、
うん、
ビジュアルが、
うん、
一貫性あるよね、でガリーも、
うん、
ちゃんと自分の物事を決めるのは自分だっていうのを二度三度言ってたよね、うん、あの人ね、はい、映画の中で、うん、そういうこうすごい自分が、ちゃんと自分のことを自分に決めれる女の人っていうのを描いてたよね、
うん、そうだね、
一貫して、
うん、可愛かったね、あのほらなんかスチールで見るとさ、うん、なんか目でかくて怖えなとか思ってたけど、
思った思った、
動くと可愛いんだよね、
うん、
うん、
あのところどころ笑顔がさぎこちなくてさ、
うん、
思い出ポロポロ感なかった、
思い出ポロポロ感あのシワがとか、
そうそうそうそう、
そうかな、あんまり俺そこは感じなかったけど、
あなんか高畑勲っぽいこだわりの表情だなって
思い出ポロポロはねやりすぎなんだよさ、あんなあのアニメーター苦しめるだけでね、
うん、誰も得しなかった、
ね、誰も得しなかったね、
見た人も違和感を描いね、抱くし、
うん、
確保も疲れるし、
確保も疲れるし、ほね、これちょっとアニメでやるとおばあちゃんっぽくないですかみたいな、
ね、
多分あるんだろうけど、言えないし、
うん、
偉い人だし、うん、怒るもう怖えし、
うん、
てか話したくねえしみたいな、まあね、まあでもほらガンムに関して言うと鮫島さんの思い入れはひとしおじゃない、俺はなんかもうずいぶん前に読んで忘れちゃったぐらいだからさ、今回新鮮だなぐらいで見てたけど、
うん、
どうだったんですか総評として。
ああ、まああのがっかりする場面っていうのは本当に少なくて、
うん、
最初のボディと、
うん、
あのバサカボディの入れ替わり方も自然だったし、はい、
うんうん、
で原作の中にいくつか臨床的なエピソードとか場面とかもうまく再現されてたじゃない、
うん、
あの犬おじさんとか、
はい、犬おじさんワンちゃん殺すやつは許さん、
許さん、
うん、あそこでスポット参戦してその後出てこないって何なのあれ、
バンティーハンターたちは決して群れないけど、
うん、
ワンちゃんをいじめるやつだけ許さんっていう
あ、だからあそこ驚いてさ、あ、ワンちゃん殺しちゃったと思って、ほら、
うん、
ハリウッドの命ってさ人間よりも犬の方が高いじゃん、
うん、
犬は絶対死なないじゃん、
うん、なんかね、あの公式の公開されたかどうか知らないんだけど、
うん、
トレーラーっていくつも作るじゃん、
うん、
そのトレーラーの中にサイボーグ化したあの犬が出てくるんだ、
あ、そうなんだ
井戸先生は、
うん、
その後直した、
はい、
サイバネで直したって、
うん、
いうことらしいよ、設定上は。
うーん、さすがにね、
うん、
こう直接的な描写はなかった。
なかったね。
うん、
なんか PG-13 でやりたかったみたいだよ。
あ、そう。
アメリカで。
うーん。
だからじゃない？
なるほど。
でも機械のやつはバラバラにしてもいいじゃん。
うん。
じゃないから。
本当にね、そこはすごいよね。だからその結果もう小人が目の前でバラバラになっても大丈夫っていう。
そうそうそう。ガリーバラバラになる。あったよな。
あった。
あれはマカ君の時だっけ？
うん。
相手がね。あれ再現してたよね、
うん、
メンタルぶっ刺すやつとか、
うん、
うん、なんかうまくまとめたなと思うよね、違和感とかこう嫌だなっていう場面が少なくて、うん、でなおかつ 見たい絵っていうのがちゃんと要所要所抑えられてて、
うん、
モーターボールもさ、
はい、ね、あ、でもなんかさ、こうハリウッド式のこう三幕構成みたいなの完全に無視だったよね。
あ、そうなんだ、
うん、だってこうハリウッド方程式じゃないでしょ、
うん、
内容的には、
うん
うん、だそれはすごい思い切ったなって感じ。
そうね、うん、目の前にあるトラブルを解決し続けてたよね。
うん、解決し続けた。うん、
で最終的に、まあ、ドクター・ノバーが うん、いるぞっていうことが、まあ、明確になって、
うん、
あ次ぶっ殺すのあいつだなって、うん、ガリーが決意したところで終わったじゃない。
うん、そのちょっと前まであのね細胞化した彼氏がバラバラ目の前でバラバラになってノーあれもうそろそろ終わりにしないと尺が足りないんじゃないかなと思ったらその次のシーンで終わったから あ終わったっていう
次はうんでもやっぱりもうちょっとモーターボール描いてほしいよね、
うん、面白かったモーターボール
シーン、ね、原作ではモーターボール編結構長かったから、
うん、
でもちょっとねジャシガンのパートはもうワンカットぐらいだったじゃん、
うん、
は寂しいんだけど映画でジャシガンのすごいこうあのエピソード描くのは退屈じゃん、
うん、
あいつの話積極臭くて、
はい、
なんか
俺は分からないけど
あ、うん、読んでなかったっけ。なんかすごい内面に向かって、
うん、
内面を掘り下げるようなお話でジャシガン編は、
はい、
ジャシガン自身の、
うん、
でその脳みそを改造によって、パワーアップさせたのがジャシガンなんだけど、
うん、
彼はそのせいで寿命が短くなってしまうんだけど、
うん、
それで、まあ、モーターボールの戦いを通じて、ガリーと、まあ、コミュニケーションするっていうのが大筋だったわけ、
うんはいはいはい、
なんだけどちょっとこう宗教的っぽくもなってくるんだよね後半、うん、だからあれ映画になったらちょっとつまないだろうなとは思う。
なるほどね、
うん、
売れてはいるんだよね。なんか中国ですごい売れた。
あそうなんだ、
うん、
いやあれ売れてほしいよね、
うん、
面白かったもん、
ね、うん、
もう一回ぐらい見てもいいと思うぐらいだった、
うん
うんうん、続編出てほしいよ。
そうだ、
ね、モーターボール編をもうちょっと増やして、
うん、
ね、
そうそうそう、まあ、せっかくねあそこまで作ったんだし、まあうん、もう一回ぐらい続編見たいかな
って感じだよ ねついにこうザレムが映像化したわけじゃない、
はあ、
それまではザレム的なものは映画にはたくさん出てきたけど、
うん、
本家が登場したよね。本家なんかあったよねザレムっぽいお話。マッドデーモンの、
うん、マッドデーモンの何、
マッドデーモンが主役で、
うん、
パワーローダーみたいなのを体につけて戦うやつ、うん、でなんだっけディストリクト第9地区の監督の、
あ
じゃなかったっけあれ、なんだったっけ名前、ニール・ブロムカンプ監督のあれはエリジウムだ、
うん、あったあった、
あれもなんかザレムみたいなとこに行かないと病気が治んないっていう、
うん、
クズ鉄のちょっとザレムっていう構図だったよね、うん、それこそ。
そうか、意外とやりたいんだねみんなね。
みんなだからが、うん、俺はガム以前にああいう構図は見たことないけど、
うん、
あれ見たらやっぱやりたいのかね、
うん、
明らかすぎるほど明らかなこの物理的にも上下関係のある、
うん、
なんかこう階級分けっていうのがドラマを生むのかもしれないよね、
う
ん、
そうだね、うん、いやまあよかった。あとね、あの長年の宿題お疲れ様って感じだよね。
ね、
うん、
キャメロン。
キャメロン、あのなんかね今までほら、うん、あれじゃないですか、キャメロンはガムをいつ取るんだとかさ、
うん、
あのニオはいつ出るんだいとか、
うん、
あのラスレムはいつだいとか全部みんな終わると寂しいもんだね。
ね、
うん、
やってしまうと、
うん、
スチームボーイもそうだったな。
ね、
上映した瞬間忘れてしまったけど。
うん、終わるね、作って終わるっていうのはそれはそれで寂しいもんだね。
ガムじゃないや、バトルエンジェル2とか出そうだけどね、
うん、
まだお話につながりを残してるっぽかったし、
はい、
ね、ジェニファー・コネリーはバラバラになっちゃったけど、うん、
いやまあまあそんな感じです
ね。
あとなんか見ました。
アクアマンだね。
アクアマン見たんだ。
アクアマン、
はい、まだ見てない
です。もう一番いい見方、最高の環境で見るべき、
はあ、
4DX、
び
しょびしょよ、もう
びしょびしょ
水しか降ってこない、もうびしょびしょびしょびしょ
シャシャシャバーピシ
ャ何かあるたびに水びしゃびしゃだから、
うん、
アクアマンだから。
まあそうだよね
潜水艦でびしゃびしゃでしょ、うん、で海に潜るたびにびしゃびしゃって、うん、出るしスモークたくし、
うん、
ビッカビカに光るし、
うん、
最高だなと思って。
そっか、
うん、
面白かった
面白かった。
あ、いいな、
うん、アクアマンがどうやら DC 映画の中で一番ヒットしてるんだよね。
あ、そうなんだよ、
うん、なんかダークナイト、あのクリスチャン・ベールのダークナイトよりも売れたとかって聞いたよ。
え、そうなの、
うん、すごい本当かな、
うん、
ちょっと分かんないけど、でもジャスティスリーグよりもワンダーウーマンよりも売れてるみたい。
あ、そうか。もうだって昨日ね、スパイダーバースで、
うん、
来月あれキャプテンアメリカ、あ、キャプテンアメリカじゃないです
か、キャプテンマーベル、
まあ、キャプテンマーベル、マーベル、
マーベル、マーベル3月じゃない、後半じゃない、
3月後半か、
うん、あれも楽しみですね、ヤングサミエル・ L ・ジャクソンが出てくるという、
うん、ヤングサミエル・ L ・ジャクソン
ね、公開予定は、3月15日ですね。もう結構近いな。
あ、もう今月か。
うん、
すげえ渋滞してるな、どうしよう。
あとダルライザーニューエディションっていうのもあるよ。
何それ。
なんか特撮っぽいやつ
知らない、これ何福島県白河市のご当地ヒーローダルライザーの誕生描きなんだよ
オリジン、オリジン回か、
これは。そうか、
ライズ・ダルライザー・ザ・ムービー、
うん、
だって
すごい DC、マーベル、ダルライザーみたいなえ、どれどれ誰、東映でも知らねえぞ
って。キャプテン・マーベルの隣にある
ダルライザー。そっか、じゃあしょうがない、
しょうがないね。
へ
え、いやー楽しみだな、
キャプテン・マーベルね、
うん、
キャプテン・マーベル終わったらアベンジャーズ、
アベンジャーズ
でしょ、エンドゲーム
6月ぐらいだっけ、エンドゲーム
6月
ね。その間にはあれですよ、バンブレディもあるよ。
はい、
うん、
へえ、楽しいよ、まそな
ね、
いつ映画行っていいか分かんない、なんか
なんで、なんでよ、
え、
新宿じゃん、
新宿だけどさ、
うん、
もう俺は基本的にあの会社終わったら家帰りたいんだよ。
うん、
うん、
分かるよ、
ね、そうすると土日しかないじゃん、うん、もう土日もなんか疲れて眠いんだよ今舌打ちが聞こえたと思いますけど何よ、なんか最近ここ半年ぐらいさ、そうやってこう見たい映画を全部見逃してるんだよ、うん、
あ、だらけて、
だらけて、
だらけてしまって、
だらけてしまって、
まあちょっと分かるかな、
うん、なんでかな、なん
か、いや家が快適だからでしょ、
多分そうだよな、うん、家が快適じゃなかったら外
行きたいもん、
行きたいもんな、
うん
うん、それよ、うん、あとね、なんかちょっとねフィクションがしんどくなってるのかもしれない。
あ、そうなんだ。
はなんか足が遠のいてっていうの一つとして、
うん、なんとなく分かるけど、ちょっとずつそういうフィクションに関心が薄まっていく、
それそれそれそれ、なんかこうゲームの関心もそうだけどさ、
うん、
フィクションも、あ、どんどん、あ、俺どんどんこうつまらなくなっていくそれなんですよ、鮫島さん、
感性が死んでいくやつね、
死んでいくやつ、
うん、
今多分死につつあるのかな、
うん、
なあ、なんかいかんなと思うんだけどね、
火の鳥の何編だったか忘れたけど、宇宙編だったかな、
うん、
火の鳥の血を飲んだ人いたでしょう、
いた、てか毎回いるじゃん、
いやでも全員が飲める、うまいこと飲めるわけじゃないじゃん、
ないけどね、
で連れ合いだったムーピーが死んだ後もずっと生き続けたキャラクターがいたと思うけど、
うん、
彼はどんどんこう存在感が薄まっていったよね、
はい、
生きてるのに、
うん、
なんかそんな感じしませんかそこに彼はいるし、
うん、
生きてはいるんだけど、うん、心がもう薄まってしまってるから、
うん、
なんか
あれ、あれかな、宇宙編かな、
宇宙編だよね、
宇宙編かな、未来編か、
ああそっか、
世界滅亡して、
うん、
最後ムーピーとその山の山野辺さんだっけな、
うん、
なんか 主人公が生き残るんだけど、最後ムーピーも死んで、
うん、
そいつだけ生き残るんで、そうそうそう、体もなくなってみたいな、神様的な状態になるみたいな、
うん、なるみたいな描き方してる、
はいはい、
え、火の鳥って風呂伏じゃないのって思ったよね、
うん、
あれ火の鳥、なんか私火の鳥ですけどみたいな顔してるけど、
うん、
風呂伏じゃねえじゃんって詐欺かよって思ったよね、あれ。
いや、そんなことはあんまり思わないけどなんだろうね、なんかよくわかんないけどさ、今ちょっと悩みがあるとしたらそこら辺かな。なんかフィクションのね、気持ちの持ち方が昔と随分変わっちゃって、
そうか、
なんか環境の変化もあると思うんだけど、
うん、
どっちかっていうと自分自身の変化の方がでかいような気がするかな。
心が死んできてるんだ。
死んでるっていうか、別になんか毎日つまらねえなとか言うんじゃないんだよ、
うん
うん、毎日別につまんなくないし、楽しいからフィクションに興味がなくなってるのかもしれない。
ああ、うん、あんないいつも心を支えてくれたフィクションたちに、
うん、
あっさり別れを告げようとして
る。なんかそれもなんか変な話ですけど、うん、ねえ、変な、うん、本当にね、不思議なもんだなと思うね、
うんうん、不思議なもんですね、
うん、
昔の映画とか見るにしたら、
ああそうか、
見やすいか、
うん、
カリオストロとか
それでもに何度も何度もやってるやつでさ、そろ
じゃああれしよう、バイバイリバティ危機一発、
うん、
見てないんでしょ、もう20年ぐらい
見てない、見てない、
あれ見るといいよ。
鮫島さん好きだよな、
はい、面白いから
面白い
この前のルパンスペシャルも、
うん、
バイバイリバティの焼き直しだったじゃん。
あ、そうだったの。
ほぼ
うーん、
なんかコンピューター企業が、
うん、
相手でなんかすごいプログラムがみたいな話って、
うん、
バイバイリバティってやってるじゃん、
うん、
ね、
うん、
ダイヤモンド、アメフトサイズのダイヤモンドを使ってなんかやってたじゃない、
は
あ、あんな話でしたよ。
うーん、結構楽しんだんだ、ね、じゃん。
まあ見てみ、テレビでね、
うん、
うん
ね、うん、なんかさ、そういうなんかちょっとが、うん、努力しなきゃいけないんだなとか思ってさ、そんなことを思ってる矢先にさ、こう昨日彼女が、
うん、
あのダライアスコズミックコレクション買ってきて、
はい、
うん、
プレステ？
スイッチ。
スイッチの？
うん、
へえ、
やりたくなったからっていう。
え、なんで？
なんかあの。ニュースリリースかなんかで、
うん、
あの曲聴いたらかっこよかった。
ああ、うん、なるほど。
そう。
ダライアスですか。
昨日あのポチポチやってた。ダライアス
。いいね、ダライアス。
後ろ向きに楽しんでみようかなと思って。
うん。
かっこの。
そういえばあれ買いましたよね。
何？
レトロフリークだっけ。
ああ、昨日来た。あ、昨日っていうか今日来た。うん。
あれはかどりますよ。
あ、マジで、
うん、SD カード大きめの入れといた方がいいと思うよ
と言いますよね、
うん、
でもそんな入らないでしょ。そんな
めっちゃ入るよ。ファミコンなんか全然場所食わないし、
うん、
でもそれが何枚にもなっちゃったら管理が難しいから入れっぱなしにしときたいじゃない、うん、
はいはい、
だからまあまあ大きめのにしとくのがいいとは思うよ、
うん、一応16ギガも買っといた。
あの十分じゃん。
十分だ
ね。
16ギガも、16ギガなんてさ、
うん、
レトロゲー全部入るよ。
全部入る。ファミコン全部入る。なんならメガドラも全部いける。
入るよな。だ今そういうことなんだろうな。なんか後ろ向きのさ、
うん、
コンテンツをさ、またちょっと読み合わす時期なのかもしれないな。うん、うまく、
ね、
強引に話をまとめるなら
さ、うんうん、こ、古いコンテンツは入ってきやすいからね。
入ってきやすい。
うん、
あとあの忘れてるって言われて、
ね、
完璧に。ダライアスってこんなゲームだったっけって思ったもん。
どうだった？ダライアス俺あんま印象ないんだよね。
あ、そう、
うん、
あのね、通常版買ったからダライアス1、2、外伝って感じなんだけど、うん、なんだ、特装版みたいなやつはあの移植版も入ってるみたい、PC エンジンとか、
あ、そうなんだ、
メガドラとか、あとゲームボーイ版、 サガイアとか入ってる。
あ、あったね、ゲームボーイ。
うん、まあそこまではちょっと求めてないんで。あの、通常版は、ダライアスの、3バージョンと、ダライアス2の、2バージョンと、ガイデンが2バージョンぐらい入ってるのかな。で、M2 の、あの移植なんで、もうそこはもう折り紙付きって感じですけど、
あ、いいですね、うん、
なんかね、あの一通り3つやってみたけど、あのダライアス1のね、こうちょっとこの上品さはすごい、
へ、
うん、信じらんない。あのやっぱ今やってみても、あの3画面はやりすぎっていう
対等のね、
対等3画面はいくらなんでもやりすぎなんだけど、うん、あの3画面のちょっとゴージャス感になれると、あのダライアス2の2画面はやや荒っぽく見えるし、
うん、
あのダライアス外人に関しては画面小せえって思っちゃった、うん、
そうだよね、3分の1だもんね、
3分の1だしさ、あのでも派手にはなってるわけよ、
うん、
あの連射がさ、その派手になって、うん、で攻撃も派手だからさ、見た目にダントツで派手なのは外伝なんだけど、やっぱちょっと俺からすごく下品なんだよね弾幕系がちょっと苦手すぎてさ、あの弾幕系シューティングに全く乗れてこなかった。
あ、俺も弾幕苦手、
私からするとですね、あのダライアス1のあの何上品さはすごい、もうなんかフランス料理みたい。
へえ、うん、ちょっとやってみたいですね。
曲のさ、
うん、
あの曲のクオリティも多分漫画一番いいのかな。
なんか有名なグループなんでしょ今。
え、ズンタタが
ね、
うん、
ズンタタさんというのは、
まあ台頭芸といえばズンタタですからね、カプコンの
アルフライラとか、カプコンで言うところのアルフライラみたいなもんだよね。
そうですよ。ズンタタ。逆逆。ズンタタがやっぱり第一人者だと思いますけど。そんなんもあってね、よかったですね。やっぱり今、ツイッターでなんかダライアスで、
うん、
あの、いろいろつぶやいてる人いっぱいいますから。
あ、本当？
うん。
あ、このリリースに合わせて
ってことか。リリースに合わせてね。
なんか今、ズンタタとか、アルフライラで聞いて思い出したけど、
うん、
クケハクラブ、ズンダタ、アルフライラって名前を比べると、
うん、
アルフライラが一番ダサい。
いいだろ、そんなこと。まあ、あの、昔ね、そういう、こう、ブームがあったんだよね。うん、ゲーム会社内の、その、
バンドみたいな。
そうそうそうそう。あのサウンドチームのこう、
うん、
何そのアイドル化っていうかさ、
はいはいはい、やってたね、
うん、その先駆けが多分ズンタタだと思うんだけど、
うん、だ時代が時代だったら、今だったらスプラトゥーンチームのスプラトゥーンのサウンドチームとかは、
うん、
もっと表に駆り出されてたかもね、
かもしんないけどね。
今サウンドチームの収録風景とか YouTube で見れるけど、うん、そんなに顔とか映ってるけど、こう顔映すぞって感じでは映してないもんね、
うん、昔ライブとかやってたんだからね、ズンタタとかね、
やってたと思うね、うん、
信じらんないよね、
ね、
うん、
信じらんない、信じらんない
ね、ね
ね、まあでもいいじゃん、日の目を見る場面があって、
うん、
ね、
よかったよかった、
うん、デザイナーは無理、デザイナーは無理だよね。
何が？
え、そういうやることがないじゃん。
ああ、
そういうこと。ライブでモーションつけます。
うん、
カチッカチッカチッカ
チッ。はい、できましたみたいな。うん、無理だ。
盛り上が
る。でもね、前にね、なんかあの、うん、ピクセルアートフェスティバルみたいなとこ行ったら、
うん、
あの、ライブドットウチの人いたよ。
ライブで？
うん。
ドットウチの？
ドット打ってた。
へえ、超大変じゃん。
なんか、あ、だからそういう感じだよね。なんか、うん、できることといえばさ、こう皆さんの前でこう、うどんを打ちますみたいな感じで。
そうだよね。さあ、こっから1フレームずらすぞ腰からボディへ、チェスト1フレームずらしって、
うん、
レイヤードアニメーションって、
うん、
じゃーんって。
今、鮫島さんが目の前で、レイ やだアニメーションとか言ってた
そうマウス持ってこうレイヤーアニメーションカッカターンって人工っつって、
うん、面白くないから見てる人が
シーンってなる、
うん、まあ出来上がれ動いてますね
あなんか自然になれましたね
なれましたね、
うん、へーって、
うん、以上でまあそういうのは無理だよね昔そういうことを嘆いてたあの小林よしのりとかね漫画は辛いなみたいなことを
漫画はって漫画はこうパフォーマンスできないから
パフォーマンスできないからなって、
まあ、音楽に比べるとそうかもな、
うん、
ライブじゃないもんな
そうね
漫画家がもうライブするにはもう楽器弾くしかないもん、
ねうん、
楽器弾いちゃったらもうそれ漫画じゃないしな、
ああしょうがない、ね、ずっとこう日陰物でやっていくしかないです
よ日陰でね
うん、うん、神絵師にもなれずですよ、
神絵師え誰例えばシシザルみたいな
古いね古くないシシザルって今
キムヒョンって
とかまあ、まだ大丈夫か、
うん、
デスティニーチャイルまで
デスティニーチャイルでやってる
し、うん、やってるかね、もっといるとは思いますけど
誰よ
全然で名前が出てこないダメだな俺
うん全然時代に追いついてないじゃん君
追いついてないって話をしてんだよ今追いつく意欲をなくしてるって話ですよ、
まあ、確かに、
うん、
そういうふうに言われてあの有名すぎるモーションデザイナーとかアニメーターって言われても、
うん
で確かに出ないね
出ないでしょ
アブアイワークスかなとかなっちゃ
うねいかんねなんかね
でも一時よりさ、
うん、
増えたじゃん、
はい、
ピクシブとか、
うん、
デジタル作画環境が発達したせいもあって、
うん、
昔はだから0年代初頭とかは限られた人、
うん
借金して買う覚悟のあるやつか金持ちかっていう人しかそのフォトショーとペンタブで作画ってできなかったでしょ、う
んはい、
だからデザイン室とかがすごくこうピックアップされるじゃん、
うん、
カプコンデザイン室のアートとかがさ、
うん、
でも今もう環境がもうみんな似てるのものになったからさ、
うん、
すごい人増えたよね
増えたそしてこうじゃんじゃん出るようになった
うん、
うん
だから0年代の頃のアッキマンさんとかさ、
うん、
キヌさんとかのアートがさ当時だから目立ったけど今同じようにやってもその当時のような結果得られないだろうね
うんだと思う、
ね
うん、なんだっけ西村キヌさんとかさ、カプコン辞められた後、
うん、
なんか回かこうカードゲームのイラストとか描いたんだけど、
うん、
なんかあんまり対応してない感じだったね
あそう
カードゲームイラストとかさ結構こうケレンミとかそういうのいるじゃない、
うんうん、
ああいうのはねいくつか見たけどとうとう対応しなかったっていうかできなかったのかもしれないけど、うん、今はなんかあれだよね劇団とかの
ああ見に行ったやつでしょ、うん、新宿の
そうそうそうそうそういうあれやってると思うけど
新選組のキャラデザというか、
うん、
なんか
そう多分そっちの方が合ってるっていう判断だったんだよ、
うんうん、そうなんだね、
うん、そうなんか別なこう素質があるんじゃないですかねなんかね
あ
思います。でもさキヌさんとかさこう会社に所属してた時はさそういうケレン味のあるイラスト描いたりとかする
わけ、
うん、
描いてた、
うん、でもその所属をなくなったらしなくなったのかできなくなったのか分かんないけどっていうことはさ自分のこう素養じゃないことを割と無理くりやってた可能性もあるのかなとか思った。
どっちで？
その
社員の時
に社員の時に仕事としてやる仕事ものをその俺たちは喝采を
なるほどしてたオーダーがあって
作
画したから
ってことそうそうそうそうそれそれそれそれ全然違うんですよそのオーダーがあってやることとその自分から自発的にやるもの が乖離するなんて結構あることですよ
ね。ああそうなんだね、
うん、そうじゃない？
わかる気がする、うん、
だってさ仕事しててさこんなお金もらってるからやってるけど金もらわなかったらこんなことやらねえだろうなってことばっかりだから、
うん、9割それ、うん、なんかやりたくてやってそれが評価されたことって今までのキャリアの中では本当に L 社代と戦国バサラぐらいだよ、
うん、
他はもうやらされてる仕事だったもんね。
はいはい、なんかも
なくも、うん、なくもそう
なくもそう、
うん、L 社代と戦国バサラは誰にも期待されてなかったことと、
うん、
完全なインディペンデントだったから、
うん、
自由だったけど、
はい、
それ以外は割とこうディレクターが全部管理する中でねやってたからね、うん、仕方ない
けど、はいはいはい、
でも仕事として楽しいのはやっぱり、
うん、
L 社代の方だよね。
まあね、うん、そんなさその100点相性ぴったり100点満点ですみたいなプロジェクトに毎回こう所属するわけないからさ。
そう、それをやるには自分がディレクターになるしかないんだけど、うん、デザイナーが多いするとディレクターになれるチャンスってないからふう自分で企画持ち込んで予算を取ってくるしかないんだけども、
うん、
それはすごく難しいことじゃない、
はい、そうですね、
ね、
うん、これこう、ま、間違えないでほしいのがさ、うん、いやいややってる仕事なのかみたいなことを思われると嫌なんだけど、
うん、
あの出来上がりに関しては会心の出来とかあるんだよ。
ああ、もちろんもちろん。
そうそうそうそう。
いやいややってる仕事はそんなないですよね。
ない。
その時はその時その時でまあ
楽しくやってるんですよ。
やってますよね。
うん、自分やっぱりさ自分がいてでそのオーダーがあってそれに応えるっていうのは、
うん、
あの別のパフォーマンスが出やすいというか
さ、うん
うん、そういうのは確かにある。
まあ強制的にやらされることで新しい発見があるからね。
そうそうそうそうそうそう。だから会社に所属するとそういうことに出くわすからさ、
うん、
それは
会社で仕事できるって、
うん、
実はすごいいい環境になるかもよ。
いい環境だと思う。だあんまりさ、うん、今所属してる場所とか言えないから、
うん、
いろいろぼやかすけどさ仕事じゃなかったらそんな絵描かねえよってことをこの3年やってるわけですよ
やってるでし
ょ。やってるでしょ。笑っちゃうんだから、うん、
俺もそうだよ。仕事じゃなかったらやらないよあんなのっていう場面はあるよ。
そうでしょ。鮫島さん見せたよね俺の爆笑背景。
爆笑背景。
爆笑背景。そう、そういうのをさ、もうゲラゲラ笑ってんだけど、うん、でも、その、ユーザーさんはなんか、すごい盛り上がったりとかしてるわけよ。うん、それで。
それでね。
うん。
すごいよね。
それはそれで嬉しいし、ね、あの、そういうので貢献できるんであれば、
うん、
ね、まあ、会社所属もいいんじゃないかなと思うけどね。うん、
そうだな。
なそれをさだからさキヌさんとかもさ、
うん、
あのあとあの人もそうかもしれない。あのストライダー飛龍2とかのさ
あいたね当時若手だったという
そうイラストを描かれた方とかさ、うん、今ツイッターやってるんだけど全然ああいうタイプじゃタッチじゃないんだ
よ。軽い絵になってた。
軽い絵でしょ。
最近のベンガスさんみたいな絵になってる。
うん、あれも多分そういうことなんじゃないかな。
本来の作風だってこと。
本来の作風はあっちかまたちょっとこう思考が変わったか分かんないですけど、あれはそのストライダー飛龍2っていうこのゲームと飛龍のキャラクターのオーダーに合わせて描いた。俺はあのストライダー飛龍2のグラフィックすげえ好きなんだけど。
すごいクールな、ね、ジャケットアートだったよね、
うん、ジャケットは200点ぐらい撮ってたんだけど、うん、いかんせんゲームがつまらなかったっていう。
それだ
ゲームが面白かったらこのゲーム最高なんだけどなっていう、ね、あれだったんですけど、多分それはそういうことだと思う、
うん、
カプコンはそういう会社なのかもしれないね。こうその気にさせるというかね。
あクレターを、
うん、
うんうんうん、そうかもな、
うん、ねえ、だからほら今活躍中の、ね、三田さんとかさ、
うん、
あの人もねなんかもしかしたら今のまま所属した方がパフォーマンス はきちんと出せる人なのか。
あの人会社員じゃなきゃダメだって。
なんで力強いな。俺もそう思うけど。
だって会社員じゃなくなると、
うん、
そのアウトプット、
うん、
以外に時間を使わなきゃいけなくなるでしょ、
うん、
だから絵の枚数減っちゃうじゃん、
うん、
そんなの嫌じゃない。
いや
見る側として、
そう、まあまあ、そういうあれはあるよね。
ね、うん、そうだよね。
そうそうそう、
うん、
あ、社会的に問題があるっていう意味ではなくて、
それはまあ、あえて言わないけど。
いや、本当にね、三田さんはね、社会的なんで問題がありすぎる人なんで
ね。まあね。
そうですよね。あんなに長く大阪住んでるのに、
うん、
あれですかね、心斎橋の場所知らないですからね。
いや、すごいよね。
すごい。
すごいよね、それ
。すごすぎるよ、本当に。
どこ出身なんでしたっけ？
あの人、北海道。
北海道か。
うん、
ああ。
いや、ああ、本当なのよ。嘘。なんだそれは、ふーちゃんって話なんだけど、うん、あの本当に俺、写真を頼んだんだよ。三田さんに、
うん。
ね、大阪にいる友達っていうと、まあ何人かいて、やってくれそうなのを三田さんだったって。
まあ話も通じやすいよね。そうそうそう、絵描く人だしね。
うん。うん、そう、絵描く人だし。あとはほら、モーションやる人とかだったから。
うんうん、
あのこれこれこういうパースでここの写真撮ってほしいんですけどって、いいよいいよって、あのあ違うわ、まずそのね、あの写真撮ってきてほしいんですって言ったんだよ。そしたら、あいいよいいよって、ふーちゃんの頼みなら、まあ、撮ってやるよみたいな、
うん、
まあ、近いんですぐそこなんで、あのそんなに急がないんで撮ってきてほしいですって、どこって言ったら、あの心斎橋のどこどこですって言ったら、わからないっていう。もうその時点でもう10年以上住んでるんですけど。
ちょっと待って、いや例えばね、ひょうたん山に行ってきてくださいとかだったら分かんなくてもしょうがないよ、
うん、
ね、
うん、
大阪の外れの、
はい、
奈良の県境とかだしさ、うん、でも心斎橋でしょ。
心斎橋
避けては通れないよね、うん、大阪住んでたら。
どうしてって思ったけど。だからその、三田さんにとって、その、あの人は会社人間だから、
うん、
あの、自宅から会社の、
はい。
行き来しか知らないの、大阪を。うん。あと土日京都行っちゃうんだから、うん。遊びに、なんか、神社仏閣見たりするのは好きらしいね。
あ、確かに。
そう。
心斎橋に神社はない。
うん。そんな感じの人だからさ、うん、やっぱこう、パフォーマンス 100% 出せるところは、もしかしたらカプコンなのかなとか思う。
なんかそんな感じするよね。
うん。
雑用を全部お世話してくれるような環境があって。
うん。
うん、でも逆に言えば、イラスト事務所がいて、あって、うん、アーティストとしてどっかに専属するのであれば、同じことが言えるかも、
ね、パフォーマンスが維持できる会社がある
んだったら、ね、
そうそうそうそう、ね、かっこいいんじゃなくてもいいはずだけど、
ね、いいはずだよね。
なんかそんなことをちょっと思いましたよ。
は
ちょっといい話じゃない、なんか仕事論みたいな話だって。
いいですね。
うん、鮫島さんのスキルだってさ、会社にいてこそじゃない。
うん、俺なんてでも社会に無用だからね。
めちゃくちゃ言うな。いやいや、モーションマンは引く手あまたじゃないですか。
引く手あまたって言われてますね。
うん、
私こう見えて結構熱心なんですよ、仕事。
あ、そうですか。
昨日だってね、
うん、
コロプラまで出かけたんですから。
あ、そうですか。
ブリザードにお勤めの、
ええ、
陽平さんっていうアメリカ帰りのアニメーターのですね、うん、
はい、
まあ、彼はシネマティックアニメーション、
うん、
だからなんていうの、オーバーウォッチの短編アニメっていくつかあるじゃない、
うん、
それのショットをいくつかやってる人で、
うん、
それの、アニメーション 3DCG アニメーションの、まあ、フィジックスの技法とか、
うん、
アクティングについて解説とかあって、うん、3時間
の、え、あ、な、公演見に
行った、公演行ってきたん
で、す
げえ、金払って、
偉すぎる、マジで、
うん、でも結構いたんだよ、
マジで、
お客さん。
やだ、鮫島さんのそういう意識高いとこ見たくないわ。何なの、やだ、
怖い。でも、うん、即戦力で中級以上の内容ですって言ってて、
うん、
安心したのが全部分かった。
あ、本当。あ、よかったね。
知ってる、知ってる、知ってる。あ、そういう言い方するんだ、それ。あって、
うん、
全部これは自分の独学に身につけてた技術だったんだけど、
うん、
それを言葉で説明してもらう感じだった。
そっか。
うん、あ、よかったと思って。ブリザードでやってるような人と同じような技法とか感覚を、
うん、
言葉とか表現の仕方違ってても、
うん、
僕は身につけていて偶然。
うん、
うわ、超安心した。
あ、やばいな。なんか俺同じことやったら俺やばいような気がする。フォトショーとかちゃんと分かってる。
スクリプトがありましたね。こうやってこうやってやってやってやるんですよとか言われたら困っちゃうよね。
はい。そうですね。あ、スクリプトから下げ続けた人生だったんで。
でもモーションデザイナーにも同じこと言えるんですよ。
うん、
モーションもメルというのをマヤで
組ん
で、
マヤですね、
ある程度こう作業を単純化するっていうのあるんだけど、
うん、
あのね、貧乏くさい会社って言い方悪いんだけど、その小規模な会社とか、
うん、
組織体制が古い会社にありがちなのが、
うん、
全部それをモーションデザイナーがやるタイプのところ、
うんうん、
でもその講師のいる世界では、
うん、
そういうことはなくて、
はい、
リグはリガーがやる、
うん、
メルはテクニカルアーティストがやる。だからできなくても大丈夫なんだ。
はい、そうか、う
ん、でも俺の今いる職場は、
うん、
できないと肩身が狭いんだよ。で俺はそれができない
んだ。肩身
狭い。でも本当だったら狭く感じなくていいの、
うん、
アーティストは、うん、アーティストの領域を、
うん、
に最大限の時間を使って、
うん、
最もいいクオリティものをアウトプットするべきなんです。それが俺の思想なわけ、
うん、
なんだけど、うん、経済的な面で見るとアーティストが、
うん、
テクニカルアーティストの仕事、
うん
ね、リガーできたら、うん、会社は超儲かるよね、
うん、
そっちの方が優遇されちゃうんですよ、
はい。クオリティどうとかいう話にならないよね。
クオリティに関して言うと、
うん、
それを見極めれる持ってる人は、
うん、
アニメーターだから、
うん、どうでもいい。だから評価する人じゃないわけ。
そう、どうでもいいわけ、
うんうん、きついよな。なんだよ、なんか広く浅くヘボい人が評価されるのかって話じゃん。
まあそういうことだね、
うん、
スマホの今の勤め先はそうだ。なんかすごいじゃん、そっちの方が。
うん。そんなことできるんですか。
メールもかけてリクもできますから。
マジで。すごいですね。なんて、なんですか、鮫島さん、リクはかけないし、メールもかけないんですか。ダサいですね。
うんうんうん。いやでも、アニメーションの12原則とか言われなくても身についてたし、
うん、
レイヤーのアニメーションも、に関しての説明は俺はすごくその時は、
うん、
あ、よかったと思ったのが、
うん、
その人はレイヤードアニメーションものすごく新しい発見で、
うん、
すごいんだみたいに説明してたの、
うん、
とっておきなんですって言って、
はい、
でもとっくに裏知ってた、
うん、
それは独学で発見して身につけてたものだったのね、
うん、
だからあれ俺すごいんじゃないのと思ったの、
はい、
でもそうじゃないの実際は。
実際はっていうか、そこの評価ではね、
現在の勤め先の評価ではそうでもない、なぜならそのアーティストの領域以外のところで、
うん、
ね、できることがないから、
はい、
コード書けないから。
そうでしょ
う、
もういろいろやれることがさ評価になるっていうのはさ、なんか一理あるようで全然違うんだよね。
いや全然違うと
思うよ。全然違うよ。俺もそういうのさ、すっげえ30代とか悩んでたもん。なんかっつうとさ、管理やらせようとしたりとかするでしょ、
うん、
イラストレーターに。させんなよって話じゃん。
そう、もう日本の開発現場もその辺は早く気づいて変わるべきだよね。
うん、
もっと、なんていうのかな。海外だったらアメリカでもいいし、
うん、
もしかすると、韓国や中国の方を見に行った方がいいかもしれない、
うん、
制作体制について、
うん、
アメリカの一部ではやっぱりアーティストがその管理業務をするんではなくて、
うん、
プロマネ職の人がそれをやるっていう、
うん、
専用の職種の人がつくじゃん、
うん、
その方がパフォーマンス出るよね。
出る、絶対出る、うん、 なんかよくわかんないけど、え、じゃあ、ふーちゃんさんは、そうですね、もうクオリ、キャラ、キャリアも長くて、ね、うん、このぐらいできるんで、じゃあ、外注管理をって言われて、えって、俺やりたいことじゃないって。
あれはね、すごい。
なんだそれはって思う。
すごい不健全な構図なんですよ、それって。うん、もうなんなら2000年代の僕がね、業界に入った頃の大阪の蕎麦打ち店もそうだったけど、
うん、
腕の立つ人が現場から離れなきゃいけないんですよ、
うん、
本来だったらもっとたくさんアウトプットしてほしいじゃない。
そうだよ、う
ん、ね、スーパーと名のつく人がよ、
はい、
なんでモーションやらずにディレクターになんなきゃいけないわけ、
うん、そう、それそれそれそれ
ね、
本当に。あとその何、キャリアアップの仕方としておかしいし、
そう、
その
一方でそれに飛びつかざるを得ないのは、
うん、
アーティストとして、うん、サラリーが上がっていくんじゃなくて、うん、マネージャーにならないとサラリーが上がらないってとこだよね。
そうそうそう、うん、ね、
本当に嫌だよねあれね。
でも随分こう認識が変わってきたと信じたいけどな。
俺のいる勤め先ってわりかし最先端の職場だと思うんだけど、
割とそうですね。
そうじゃないから。
まだか。
まだなんだよ、きっと。
まだなんだな。
ただ、原因は割とあって、
うん、
最先端の人がその職場を作ってるんじゃなくて、
うん、
コンシューマーの最先端じゃない人が入ってきて、環境を作ってるから、
うん
うん。古い体制がまたそこに再構築されてるだけだと思う。
うん。
うん。
うん、
そういう文化を持った場所に俺はしたかったんだけれども、はい、あの年長者がやってきて、はい、
ええ、
こう
そうですね、鮫島さんがの今いる会社は、鮫島さんが入る時はまだまだその未成熟
デザイナーが、うん、私モーションデザイナーは俺しかいなくて、
うん、
だからモーションを作る時間っていうので、ほとんどの時間をアーティストは持つべきだっていう思想のもと、
うん、
その作業フローをやっていきたかったんだけど、
うん、
後からすごい弁の立つ、
う
ん、年長者で弁が立って、
うん、
メールもできて、うん、コードも書ける人がやってきたせいで、
はい、
部長から見て、うん、絶対そっちの方がいい有能な人だと思われてるから、
うん、
僕外されたんだよね、
うん、
それは確かに経済的かもしれないけど、うん、でも今の勤め先はこれで5年遅れたかもしれない。
そっか、難しい
ね。10年遅れたかもしれない
ねねえ、なんかそんなこう理不尽なことだなと常々思うんですけど。
思うね。
うん、
でもというふうな変えたいとしても、一旦は今の文化に合わせて派遣を取るしかないのかもね。無理だね。
無理だね
まあ独身になったし、
うん、
一丁海外に、
うん、やってみっか
やってみっかとかってね、
いいんじゃない、なんかいろんなことやるのも手ですよ、
うんうん、確かにな、まだギリ中年のうちにやって、
うん、
見るのもね、
もうそう、俺もなんか思い切って転職する気満々だしね。
そうね、
うん、やるぞっていう今年は、
うん、
うん、お、そろそろこうゲットワイルドの。俺と鮫島さんがこう引きで歩き出すところ、空港みたいなのを皆さん皆さん想像していただくといいかなって感じですね。
うんうん、
さあ俺も頑張るぞ。その息だふーちゃんなんつって。でんでってでんでん
で。そう背伸びしたところで、
そうそう、ハーモニーで、うん、ビカーって
ハーモニーになるの？
でれれれれで、あのでっかいレイバンつけた鮫島さんがそのカッコつけたエンディングが始まる。
始まるね。
はい、蝶々捕まえたりとか。
ちょっと捕まえれないんだよ、手元で消えるの。
消える。あとものすごい股を開いてこんな感じになります
あ、座ってるやつ、
座ってるやつ
あー、あったね、はい、
今日の、ね、Amazon プロダクションのゲットワイルド落ちということで、
そうそうそう、
でも流れてる曲はノーゼラップなんですけど 多分薄くちっちゃく豪勢な道路建ててやるぜっていう。
かかってる。変えたあれ。もっとちゃんとしたやつにしたいね。
もう変えんの？変えたいね。
新曲
ね。新曲ね。とかね、分かんないけど、また鮫島さん歌ってくれ。
今度はもっと都会的なやつ。
都会的な。
傷ついた夢を取り戻すような歌がいいな。アスファルトがタイヤを傷つけながら、クレーンが走り抜けるような歌が。そう
だね。チープなリズムに身をまかせたよ、うん。明日に怯えてほしいよ、本当に。まあそんな感じで、
うん、
真面目な話でしたね。
今日はね、それぐらい仕事が充実してないんですよ。仕事で迷ってるっていう迷いですね。
そうですね。はい、
はい、じゃあ終わります。鮫島でした。
うーちゃんでした。
バイナラッキー。
バイナラッキー。社会の一部としての充実感、納税しなきゃ社会はない。社会がなければ、ね。